ただいま留川議長よりご指名をいただきました自由民主党自民クラブの浅利武次郎でございます。第260回むつ市議会定例会において一般質問を行います。山本智也市政が発足してから1年が経過しました。3月議会では初の予算編成で臨み、一般会計当初予算400億5100万円の成立、副市長2人制、危機管理官の新設を含め、行政全般に対し積極進取の意気込みが感じられるスタートであります。さて、午前中の佐々木孝則議員の発言にもありましたが、海上自衛隊大湊地方隊の組織編成の経緯について、本県一区選出の江戸大義氏の心ない発言が物議を醸しています。新聞報道では、先の青森県知事選挙のしこりかと論評されるなど、国の安全保障に関わる重大な案件が政治の支援にすり替えられたことに強い違和感と怒りを覚えるものであり、政権与党自民党員として、また元海上自衛隊員として、国家国民の安全を希求する立場から、地域一丸となった安全保障の確立を望むものであります。この度の第260回定例会においては、私が日頃から感じております喫緊の課題として、大規模災害への対応、人口減少対策、及び高齢化社会の諸課題、3項目につき山本市長及び理事や各位のお考えをお伺いするものであります。真剣かつ前向きなご答弁を期待しております。それでは一般質問に入りますが、その前に、今議会では一般質問通告者15名中、災害関連の質問通告者が6名に及んでいることは、それだけ喫緊の課題として皆さんが認識している証であります。私も気合を入れて質問させていただきます。質問の第一は、大規模災害への対応についてであります。今年1月に発生した能登半島地震も、各地で強い地震が、能登半島地震以降も各地で強い地震が発生しております。5月17日の新聞報道によれば、平安時代の9世紀、三陸沖と南海トラフで巨大地震が迫る中、内陸地震や噴火が頻発した状況とよく似ており、活動期は次の南海トラフ地震まで続くと警告しています。このような状況に鑑み、大規模災害への対応について、次の4点につきお伺いいたします。1点目、新たに配置された危機管理官の職務権限を問う。2点目、今年2月改正のむつ市地域防災計画の重点的改正点は何か。3点目、田名部川河口に集積の木材の津波対策を伺います。4点目、日本海溝、千島海溝、周辺海溝型地震にかかる地震防災対策の推進に関する特別措置法に規定する推進地域に指定されていることに対し、県むつ市はどのように対応しているか、以上の4点であります。質問の第2は、人口減少対策についてであります。日本の人口は、2008年の1億2808万人をピークに、減少局面に陥っております。国立社会保障人口問題研究所の将来推計によれば、約30年後には1億人を割り、2100年には6277万人まで減少するとされ、少子化は想定を上回るスピードで進み、2023年度の出生数は過去最低の75万8631人で、当初予想から10年以上も早く進行しています。むつ市の人口減少は、出生数の減少のほか、都会への人口流出が大きな要因でもありますが、若い人たちが都会に憧れる気持ちも理解できます。しかしながら、 人生には挫折も失望もあります。ふるさとに帰ろうかなと思ったときに、温かく迎え入れてくれるふるさとがあるかどうかが問題であります。消滅の可能性が危惧される自治体、報道に接することが多くなった昨今、人口減少対策について、次の3点につきお伺いいたします。1点目、消滅可能性が危惧される自治体報道をどう受け止めているか。2点目、出生率向上のために取っている諸施策は何か。3点目、魅力あるふるさとへの U ターン人口獲得のために取っている諸施策は何か。以上の3点であります。質問の第3は、高齢化時代の諸課題についてであります。昨今、身近にも、また全国的な報道等でも、身寄りなき高齢者の老後について、主事の問題提起がなされています。令和6年3月策定の、むつ市第9期高齢者福祉計画介護保険事業計画によれば、令和5年10月1日現在の人口構成区分で、65歳以上の老年人口が 18,545 人で、高齢化率は 35% に達し、初めて生産年齢人口を追い抜きました。一般世帯に対する高齢者一人暮らし世帯は、令和2年の国勢調査では 15.5%、6.5世帯に1世帯が高齢者の一人暮らしということであります。さて、人間の平均年齢が伸びたことは喜ばしいことでありますが、二人とていつまでも健康長寿でいるわけでもなく、経類少なく、韓流に先立たれた独居老人、これ圧倒的に女性が多いのですが、いや、生涯独身で通し、老いていく人が多いのが実情であります。現実であります。人生の終末を迎えるにあたり、維持する人もいないお墓を新たに建立することの躊躇、さらにはそれ以前の問題として、少子化の影響で、親類縁者も限定的で、老後を看取る人が極端に少なくなった昨今、入院、施設入所時の保証人の問題と、身寄りなき高齢者の不安は尽きません。これらの社会不安の解消に向け、次の2点につきお伺いいたします。1点目、納骨は合葬墓に、と望む声が高まる社会的背景をどう見るか。2点目、入院、施設入所等に必要な保証人確保が困難な身寄りなき高齢者等への救済は。以上、3項目9点につき、壇上からの質問といたします。細部につきましては、ご答弁をお聞きした上で、再質問、要望等をさせていただきます。
市長、はい、浅利議員のご質問に気合を入れてお答えいたします。まず大規模災害への対応についてのご質問の1点目、新たに配置された危機管理官の職務権限についてであります。近年自然災害が頻発し、予測を超える事態も発生していることから、災害発生時の対応能力を向上させ、関係機関との連携体制をより強固なものとする必要があるものと認識しております。今回、新たに配置した危機管理官については、部長級とし、防災部門について事務を統括する役職となります。地域ぐるみの防災減災で災害に強いまちづくりを進めることを公約で掲げておりますが、そのため、危機管理官には市民の皆様の安全確保のため、災害等の危機事案発生時に全庁の統括調整を担うとともに、平常時は危機事案に迅速かつ的確に対処するための体制の整備のほか、青森県、 自衛隊や消防などの関係機関とのスムーズな調整連携ができるよう関係強化の促進を期するところであります。次にご質問の2点目、今年2月改正のむつ市地域防災計画の重点的改正点は何かについてお答えいたします。むつ市地域防災計画につきましては、風水害等災害対策編および地震津波災害対策編が平成30年度、原子力編が平成24年度以降の修正分となります。主な修正項目といたしましては、防災基本計画や青森県地域防災計画などの法改正等および上位計画の修正等を踏まえた修正、使用済み燃料中間貯蔵施設に関する掲載といった原子力災害対策指針の改正等を踏まえた修正の中、むつ市災害対策本部における事務局の創設など、当市における最新の防災体制および対策等を踏まえた修正および水防計画との一体化などとなっております。次にご質問の3点目および4点目につきましては、危機管理官からの答弁とさせていただきます。次に人口減少対策についてのご質問の1点目、消滅可能性が危惧される自治体報道をどう受け止めているかについてお答えいたします。本年4月に民間の有識者で組織する人口戦略会議が、令和6年地方自治体持続可能性分析レポートを発表しました。これによると、全国では744自治体、青森県内では当市を含む35市町村が消滅可能性自治体に該当するとのことでありました。これは2020年から2050年までの30年間で、20代から30代までの女性の割合が 50% 以上減少するとの推計に基づくもので、当市は 62.5% 減少すると推計されております。また、レポートでは、当市は自然減対策が必要、社会減対策が極めて必要との評価であり、改めて人口減少対策に注力しなければならないとの思いを強くしたところであります。市といたしましては、社会減対策として、高等教育機関の誘致による地域で学び、地域で働くという地元定着の流れを作るとともに、自然減対策として安心して子どもを産み育てられるよう、保育料や子ども医療費の無償化、高校通学費の支援など、子ども子育て環境の充実にも取り組んでおります。なお、直近の出生数は、令和4年が225人、令和5年が222人とほとんど変わりなく、これまで積み重ねてきた成果の効果の表れと感じているところであります。むつ市が持続可能で住み続けたい魅力的な町として発展していけるよう、チャレンジし続けてまいりますので、ご理解賜りたいと存じます。次にご質問の2点目および3点目、並びに高齢化時代の諸課題についてのご質問につきましては、それぞれ副市長および担当部長からの答弁とさせていただきます。
吉田副市長。浅利議員のご質問にお答えいたします。高齢化時代の諸課題についてのご質問の1点目、納骨は合葬墓にと望む声が高まる社会的背景を理解しているかについてお答えいたします。合葬墓を望む声が高まる社会的背景につきましては、浅利議員からご質問のありました令和5年6月の第256回定例会でお答えいたしました内容と同様、少子高齢化の進展と核家族化の進行などライフスタイルの変化や、家族ごとにお墓を建立することの経済的負担に加え、お墓を管理していく子どもたちに負担をかけたくないという考え方の広まり、 さらにはお墓に対する価値観の多様化によるものと認識しております。また令和2年度に実施いたしましたアンケート結果におきましても高いニーズがありましたことから、市では昨年度県内で合葬墓を設置しております青森市と八戸市の霊園を視察し、担当者から合葬墓設置に至るまでのプロセスや管理状況等について情報収集をするなど検討を進めておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
危機管理官。
大規模災害への対応について、ご質問の3点目、最大津波高さ5メートルが予想される田名部川河口に集積されている木材の津波対策を問うについてお答えいたします。大平岸壁に集積する木材の流出への対応につきましては、対策につきましては、第256回定例会におきまして昨年5月に県から得た回答を答弁の内容としていたところであり、最大クラスの津波に対しては津波対策を基本としてハード面での対策は実施しないこと、また県が実施したシミュレーション結果により木材を置く場所を変更することで町中への木材の流出を減少させるべく港湾利用者と協議を進めていくという県の方針についてご報告させていただいたところでございます。その後同年12月、県から新たな報告がなされ、港湾利用者のうち市街地への木材流出の可能性のある事業者との意見交換の結果、荷崩れし道路に木材が流出しないよう高さ1メートルほどの土手が設けられていること、また近隣のガードレールや立ち木などにより十分に防御できるものと考えられるため、市街地には木材の流出は行われないものと想定しているとの回答を得ております。今後も県に対しましては必要に応じて港湾利用者との対話などを通じて適切な津波対策を検討するよう求めてまいりたいと考えておりますので、ご理解賜りたいと存じます。次にご質問の4点目、日本海溝、千島海溝、周辺海溝型地震にかかる地震防災対策の推進に関する特別措置法に規定する推進地域に指定されていることに対して、県むつ市はどのように対応しているかについてお答えいたします。日本海溝、千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域は、日本海溝、千島海溝、周辺海溝型地震が発生した場合に、著しい被害が生じる恐れがあるため、地震防災対策を推進する必要がある地域として、内閣総理大臣が指定するものであり、青森県及びむつ市においては、平成18年4月、その指定を受けているところであります。指定がなされた地域自治体は、国が定める基本計画にのっとり、地域防災計画に日本海溝、千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進計画を定めるよう努めなければならないこととされておりまして、青森県及びむつ市では平成18年度内に作成し完了しております。以降、当該計画にのっとり、津波防護機能を有する施設の整備、点検、避難場所及び避難経路の確保、及び迅速な救助に向けた体制の構築など、ハード、ソフト両面での施策を実施しており、定期的に更新される津波浸水想定や被害想定に対応してまいりました。また、当市は令和4年9月に推進地域のうち、津波避難対策を特別に強化すべき地域である、津波避難特別強化地域として指定されており、その指定により、津波避難タワー等の津波避難施設や避難経路整備にかかる 国の補助率かさ上げの前提となる津波避難対策緊急事業計画の作成が可能となりました。市といたしましては、緊急事業計画の策定に向けた青森県独自の技術的、財政的支援をいただけるよう、下北総合開発規制同盟会重点要望事項として、県に要望する方針としておりますことからも、今後、県との連携のもと、地震・津波防災対策政策を進めてまいりたいと考えております。
子ども未来部長。
人口減少対策についてのご質問の2点目、出生率向上のために取っている諸施策は何かについてお答えいたします。出生率向上のためには、安心して子どもを産み育てられる環境づくりが重要と認識しております。まず、子育てにかかる経済的な負担軽減を図る施策といたしまして、18歳までのすべての子どもの医療費を無償化する子ども医療費給付事業および保育施設に通う0歳児クラスと1歳児クラスの子どもを対象に保育施設内で使用するおむつとお尻拭きを無償で提供する保育施設におけるおむつ無償化事業などを実施しているほか、不妊治療を受けている世帯に対し、保険適用後の人工授精及び生殖補助医療にかかる自己負担額の助成を行っております。また、妊産婦及び子どもとその家族への相談支援体制として、今年度4月に子ども未来部内に子ども家庭センターを設置し、母子保健機能と児童福祉機能の一体的な運営により、切れ目のない相談支援体制をさらに強化しております。今後におきましても、子育て環境の整備、充実に努めてまいりたいと考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
政策推進部長。
人口減少対策についてのご質問の3点目、魅力あるふるさとへの U ターン人口獲得のために取っている諸施策についてお答えいたします。当市では東京圏から移住し、就業等の要件を満たす方を対象とした睦市移住支援金や、青森県外から移住し、医療・福祉職に就業する子育て世帯を対象とした睦市医療・福祉職子育て世帯移住支援金を支給しております。また、住居の確保に活用できる睦市空き家等利活用推進事業費補助金を設けており、さらに妊娠・出産・子育てオンライン相談事業により、移住後の子育ての不安解消にも努めております。このほか、青森県が東京で開催しております、移住に関心がある方に向けた U ターンイベントへの参加や、市ホームページはもちろんのこと、青森県が運営するポータルサイト、青森暮らしを活用し、睦市の魅力の発信や、移住後の仕事、暮らしに関する悩みにお答えするなど、U ターン人口獲得の推進に取り組んでいるところでございます。今後につきましては、これまでも取り組んでまいりました地域おこし協力隊の制度をより積極的に活用し、地域づくりに興味のある人材を隊員やインターンシップ生として迎え、地域協力活動を通じて当市への定住・定着につなげてまいりたいと考えております。引き続き移住される方のご意見や他市の事例等を参考にさらなる施策の充実を図ってまいりたいと考えておりますのでご理解賜りたいと存じます。
健康福祉部長。
高齢化時代の諸課題についてのご質問の2点目、入所、施設入所等に必要な保証人確保が困難な身寄りなき高齢者等への救済はについてお答えいたします。 高齢の方をはじめとして、医療機関や介護保険施設に入院、入所する場合、ほとんどの施設では身元保証人を求めております。厚生労働省では、都道府県に対し、医療機関等が身元保証人がいないことを理由に、入院や入所を拒否することがないよう、指導を行うようにとの通知を発出しておりますが、実際には身元保証人を求められるのが現状でございます。市といたしましては、身寄りのない高齢者の入院や介護保険施設等への入所に関する相談を受けた際には、高齢者の相談、総合相談窓口の役割を担う地域包括支援センターが中心となり、身元保証人がいないという理由により、必要な医療、介護を受けられないなどの不利益が生じないよう、関係機関と連携を図りながら、適切なアドバイスや調整等を、調整等の対応を行っているところでございますので、ご理解を賜りたいと存じます。
浅利武次郎議員。市長です。どうぞ。
ありがとうございました。それでは再質問をさせていただきます。質問1項目目はですね、大規模災害への対応についての危機管理官に、関連してでありますけれども、大規模災害が喫緊に予想される現状において、全無津消防署長を危機管理官に当てたことは、誠に当を置いた廃材であるというふうに思います。危機管理官は就任に臨んでですね、危機管理上、心する、決心するものはあったらですね、お伺いいたします。
危機管理官。
お答えいたします。危機管理の使命とは、経験したことのない事態に備え、あらゆる対処ができるように準備しておくこと、もし発生したとしても、最善の対応をし、市民の皆様の生命、身体、財産を守ることと考えております。私は消防林を拝命してから、さまざまな災害で陣頭指揮や災害対応をしてまいりましたが、刻々と変化する気象状況や社会情勢、災害の多種多様化、甚大化している中で、同じ現場は一つとしてありませんでした。市民や仲間の命を守れたのは、起こりうる可能性を想定し、訓練を繰り返し得た柔軟な思考と判断力だと思っております。これまで培った経験を踏まえ、災害を楽観視せず、常に最新の情報や専門知識に基づいた対策の分析、市民との連携を強化し、効果的な対策の実現、未来に向けた長期的な計画の整備を行い、危機管理官として地域の防災管理に携わることで、笑顔輝く希望の町、陸奥の実現に向けて、微力ではありますが、誠心誠意尽くしてまいる所存でございます。
浅利武次郎議員。
危機管理官におかれましてはですね、陸奥市の安全、安心に全力を傾注され、来たるべく大規模災害、来ないに越したことないんですけれども、もし来たるべき大規模災害等の危機管理に積極的に取り込んでいただくことを切望いたしております。次は2項目目の陸奥市地域防災計画に関連してでありますけれども、2012年5月、県が発表した大地震や豪雨で孤立する恐れのある避難所、集落585箇所中、陸奥市は69箇所でありました。県内最多であります。その後、12年が経過しておりますけれども、どのような対策をしてこられたか、お伺いいたします。
危機管理官。
お答えいたします。これまで当初といたしましては、むつ市総合防災訓練において孤立解消訓練の実施、支援等を含めた災害時における応援協定の締結、ドローン整備による情報収集の確立、出前講座等の実施を通じて市民の防災意識の向上を図る啓発活動などを行っております。また避難所の発電所や発電機や備蓄食料等の整備を行い、市役所本庁舎、分庁舎および学校等を含め36避難所に備蓄しております。今後におきましては、備蓄計画の見直しを含め迅速に備蓄物を提供できるよう、さらなる分散した保管場所の確保について検討してまいりたいと考えておりますので、ご理解賜りたいと存じます。
浅利武次郎議員。
はい、ありがとうございます。災害時の、究極の要件は人命救助が最優先であると思います。孤立集落で救難要請や救援物資等が届かない場合を想定し、より実効性のあるヘリコプター発着場を確保するべきである。そのための調査を早急に行う必要性を、前回の一般質問でも提案しておりますけれども、この件について具体的に進展があるのかどうかお伺いします。
危機管理官。
お答えいたします。現在担当者間ではありますが、市と大港地方総監部において災害時の緊急離発着場の確保に向け、現地視察等を含めた調整を行っておりますので、ご理解賜りたいと存じます。
浅利武次郎議員。
この件はですね、早急に担当者間等でも煮詰めてですね、実効性のあるものにしてもらいたいと思いますので、よろしくお願いします。次は3番目の田名部川河口に集積の木材の津波対策に関連してやりますけれども、以前に同僚議員からもですね、岸壁に集積する木材の懸念が提起されておりますけれども、その際理事者側から他地域でも対策をしている事例があると答弁がありました。その事例をご紹介いただきたいと思います。
危機管理官。
お答えいたします。他地域でも対策をしている事例につきまして、把握しているものといたしましては、釧路港および須崎港の2点が対策例として県から提示されておりますので、それぞれについてご紹介いたします。まず一つ目の釧路港の事例では、防潮堤のように津波そのものを防御するものではなく、簡易な構造で漂流物を捕捉し、漂流物の衝突、散乱による被害の拡大を防ぐという減災技術を導入した事例であり、漂流物の衝突エネルギーを支柱などの部材変形によって吸収させる柔軟な構造とすることで、部材の縮小化を図ったものであります。また、2つ目の高知県須崎港の事例においては、不当に積まれた木材の山をロープやネットで日常的に固定する固縛施設と、木材の市街地や港湾区域への流出を抑制する捕捉施設の導入に向けて、現地での実証実験を得て、平成22年度にそれぞれ設置に至った事例がございます。しかしながら、いずれの対策におきましても、最大クラスの津波の定義が確立されていない時期に実施されたものであり、後に設定された最大クラスの津波高を想定したものではございませんので、ご承知願いたく存じます。
浅利武次郎議員。
最初の説明のときにですね、県では、大寺岸壁、大丈夫じゃないかというような、そういうニュアンスの 回答でございましたけれども、大平岸壁の管理は県であるにしろですね、災害が拡大が予想される現場は、むつ市であるわけでありますけどね、で、類似の事例が あることからも、対策はできないことはないと思います。そういうことをですね、県に強く要請してもらいたいと思います。次、推進地域に関連しての要望ですけれども、むつ市内自主防災組織の活動カバー率が 27% なんですね。で、全国自治体平均が 85.4% であります。これ比較すると全然むつ市は話にならないですね。で、今、むつ市内の県立の4校高校生、大宮と田辺むつ校、それとですね、県立の地下側の方にある、ね、あそこで4つあるんですけども、高校生がですね、下北防災ネットワークを結成し、若い世代が活動を展開しております。これでですね、行政のこの 27% とですね、そのギャップがあるんですけども、行政も積極的に自主防災組織カバー率の向上に努めてもらいたいと要望しています。質問の再質問の2項目目は、人口減少対策についてであります。分析レポート、先ほどありましたけれども、むつ市は自然減の対策は必要であると、社会減対策は極めて必要と、そういうような解説、ご説明がありましたけれども、評価であり、その観点から再質問させていただきます。1点目の消滅可能性自治体に関連してでありますが、若い女性の都会流出が消滅自治体要因の一つにも挙げられております。若い女性が住みたいと思える環境を作ることが重要でありますけれども、これについて特化したというか、その若い女性が住みたいと思えるような施策を、意を用いていることはあるか、とそこら辺にお聞きします。
斉藤副市長。
お答えいたします。若い女性の方々がむつ市で活躍し、安心して子どもを産み育てることができるよう、18歳までの子ども医療費無償化や幼児教育保育の無償化、保育施設での1歳児クラスまでのおむつ無償化、高校通学費の支援など、経済的な負担の軽減に取り組んでおります。加えて ICT を活用した学力向上の取り組みや、不登校の子どもたちを支援するため、メタバースを活用するほか、生徒一人一人の放課後活動を充実したものとするため、むつ活への移行に先進的に取り組むなど、子どもの教育環境の充実にも努めております。
浅利武次郎議員。
ありがとうございます。いろいろ指摘の中にも、やっぱり女性が少なくなることが人口減少の大きな要因だというようなことも謳ってありますんでですね、ちょっと女性にこだわって、再質問させてもらいます。若い女性が地元で学び続けられる教育環境として、どのような施策を行っているか、またむつ市で教育を受けた者の地元定着率を把握しているかということについてお伺いします。
政策推進部長。
お答えいたします。高校卒業後も引き続き市内で学ぶことができるよう、高等教育機関の誘致に取り組みまして、令和2年度には下北地域初の高等教育機関となります青森明けの星短期大学下北キャンパス、令和4年度には4年制大学の青森大学むつキャンパスが開校しております。さらに令和7年度には八戸学院大学むつ下北キャンパス、これは看護学科になりますけれども、こちらが開校する予定でございます。またむつ市で教育を受けた方の地元定着率につきましては、 唯一卒業生がおります青森明けの星短期大学下北キャンパスで見ますと、卒業生の約 44.7% が地元に定着しております。以上でございます。
浅利武次郎議員。
44.7% がですね、多いか少ないか、いろいろ疑義のあるところですけれども、少なくともこの地元で学んで、約半数近い女性が地元にいてくれるということは、大きな、メリットというか、あれだと思いますんでね。で、女性の地元定着を促す趣旨からすればですね、地元医療機関等に4年以上就職すれば、学校に行くためのお金、貸与されたお金をですね、返さなくてもいいという免除されるという制度がですね、看護師等就学資金制度がありますけれども、この活用状況はどうでしょうか。
政策推進部長。
お答えいたします。今、浅利議員の方から、紹介のありました一部事務組合下北医療センターで実施されております、就学資金貸与制度におきましては、陸奥総合病院で一定期間勤務することを条件に貸与した就学資金の返還を免除しておりますけれども、平成31年度から、令和6年度までに計50名に貸与しておりまして、そのうち女性は38名というふうに伺ってございます。
浅利武次郎議員。
看護師等の資格そのものはですね、取った後のその社会に貢献する看護師の免許というのは最たるものだと思いますんでね、できるだけ、この制度を利用して、4年働けば勝てなくていいというあれですから、いろいろね、メリットがあると思いますので、そういうことを活用するよう進めるようにお願いしたいと思います。次は出生率向上に関連してでありますけれども、出生率低下に関してはいろいろなデータを見るに、出産を思いとどまる理由の一つ、要は産むのをやめるというような、これが経済的不安が第一であります。それでですね、この際思い切って子ども1人生まれることにですね、100万円の祝い金、この制度を創設し、経済的不安を払拭する施策を講じたらどうかと。まずこれ、なんでこんなことを言うかというとですね、以前に100歳長寿でお年寄りの方がおめでたい、100歳生きたい人はですね、100万円の祝い金を支給していたことがあります。現在時代が変わりまして、子どもの誕生が希少価値となった現代社会、地域の将来を見越して帰化おくべしという、昔の言葉あるんですけども、陸奥市の出生数はおおむね年間200人として年2億円、令和6年度、陸奥当初予算は400億の、これの2億円というと 0.5% の予算でありますけれども、0.5% が人口減少対策として、高いか安いかの判断は分かるところではありますが、将来への投資、人口減少対策として、決して無駄とは思いませんけれども、市長の考えをお伺いいたします。
市長。詳細な答弁は斉藤副市長にお任せいたしますけれども、医師誕生ごとにですね、100万円のお祝い金制度の創設、思い切った政策というのも今後必要になるものと考えておりますけれども、現在ですね、子育て政策についての政策につきましては、市全庁にあたってですね、複合的だって言ったらいいのか、どういった効果がある事業が必要なのかを検討しながらやってまいりますので、引き続きご理解を賜りたいと存じます。詳細な答弁につきましては、斉藤副市長から答弁をさせていただきます。
斉藤副市長。
お答えいたします。まず2億円が今年度の一般会計当初予算の 約 0.5% とのご発言でございますが、この2億円を一般財源で確保するためには、行財政改革等による事業の見直しを進めて、捻出する必要性がございます。市では子育て費用を支援するため、子ども医療費の完全無償化事業に約1億7000万円、保育施設のおむつ無償化事業に約1100万円という予算を活用しており、また今定例会に補正予算案を上呈しております、10月からの学校給食費の無償化事業につきましては、約1億円の予算を必要としております。このような中、既存の事業から一般財源ベースで2億円を捻出することは、財政構造上非常に困難なことであり、市といたしましては、限られた財源の中で、市民の皆様の豊かな暮らしと夢や希望を実現していくために、真に必要な事業を選択していかなければなりませんが、この選択につきましては、むつ市議会における議論を経て決定していく重要な、非常に重要なものであります。以上のことを踏まえますと、少子化の一因である経済的不安を払拭するには、祝い金などによる一時的な収入の増ではなく、若い世代の所得向上が不可欠であると認識しております。この所得向上を含めて、少子化対策は本来国が責任を持って対応すべき全国的な喫緊な課題であるため、市長会などを通じて国に強く働きかけてまいりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
浅利武次郎議員。
大体回答は予想しておりましたけれどもですね祝い金につきましてはですね、まあ、いろいろ見方がありまして、例えば100万円もらうと、子育てじゃなくてお父さんのパチンコ代だとかね、なんか別のところに使うなというそういう人もいるんですよね。で、まあ、それはそれとしましてですね、まあ、別の用途に充てるという懸念もありますけれども、もうそれでもいいんじゃないかと。それはそれで、要は100万円の祝い金がですね、経費で出産に結びつけば、まあ、目的は達成であるというふうに私は思います。まあ、双子を産めば200万、5人産めば500万と、むつ市民がみんなで子どもの誕生を祝う、出生率向上の思い切った、まあ、施策であると思うんですけども、市長、再度お伺いします。
全部答えたらいいな。斉藤副市長。
私からお答えいたします。まず当市ではですね、出産や子育てにかかる経済的な負担を軽減するため、むつ市出産子育て応援給付金や子ども医療費の無償化に取り組んでおりますが、人口減少対策は出生率の向上はもとより定住という視点が不可欠でありますので、出産後もむつ市に住み続けたい、また成長した子どもたちがむつ市で学び、就職し、定住したいという思いを実現するため、子育て環境の充実や学びの場、働く場の確保など、総合的な取り組みが必要だと認識しております。一方で、人口減少対策は国難ともいえる喫緊の課題でありますので、それぞれの自治体が独自に取り組むというよりも、全国どこに住んでいても必要なサービスを等しく受けられるよう、国や県が主体性を持って取り組むことが必要不可欠と考えております。
浅利武次郎議員。
まあ、今国難という言葉が出てきましたけども、まあ、ご認識の通りですね、人口減少、出生率の低下はまさに国難なんですよね。ですからね、この国難に対処するためには、まあ、非常な覚悟が必要である。非常と、異常では非常ですね、財源対策が必要なことは十分理解しておりますけれども、非常時には非常の対応が必要な、私は思うんですね。そこら辺で山本市長の英断を求めるものであります。都民、英断で要望ですから。次はですね、魅力あるふるさとへの U ターン人口獲得に関連してでありますけれども、魅力あるふるさとへの U ターンに関してでありますが、まあ、ふるさとに帰ろうかなと思ったときにですね、温かく迎え入れてくれるふるさとがあるかどうかが、まあ、問題であります。まず生活の安定、まあ、これ仕事とかですね、の目処がある。住む家も確保できる、 まあ、これは空き家を活用して安く、まあ、貸すとかですね、対応するとかですね、あと子どもの教育環境、まあ、学校教育の充実も整っている、出産にも手厚い支援があるとなれば、U ターン人口も増えるのではないかという思いですけれども、市長のお伺いをお伺いします。
市長。
はい、浅利議員の思いと同様にですね、人口減少対策につきましては私自身も私全体でもですね、本気で考えてございまして、まあ、丁寧に答弁させていただきますと、まあ、10年前にですね、2014年に人口戦略会議が初めて自治体のですね、消滅可能性都市というものを発表した際にですね、当初も総合戦略課というものを立ち上げまして、私もその課に所属しまして、今後の人口ビジョン総合戦略について考えておりまして、で今また10年経ちまして、人口戦略会議が4月に公表しました令和6年度地方自治体持続可能性分析レポート、まあ、これはですね、2020年から2050年、先ほど答弁させていただきましたけれども、30年間で20代から30代女性が 50% 減る自治体をまた公表しております。まあ、このデータというのは2020年からということでございますので、先ほど政策推進部長が答弁しましたとおり、大学が2020年4月に明けの星短期大学、2022年に青森大学、このキャンパスができる前の統計、できる前の推計ということで、移しとしましては、その後にさまざまな政策、高等教育機関の政策、また医療費の無償化の政策、まあ、今年度も給食費の無償化の政策ということで、2020年の起点からさらに今、政策がですね、4年経って進んでいるものと認識しておりますし、来年には八戸学院大学が誘致されようとしております。まあ、この通りですね、2020年と比べても4年間の間で大幅に政策が向上していると認識しておりますし、今、議員ご指摘のですね、仕事、空き家等の活用、また学校教育の充実、出産に対する手厚い支援など、まあ、複合的な環境整備が必須であることは承知しているところでございますが、まあ、これらの中におきましても、一番大切なのが、私自身は仕事だと考えておりまして、まあ、産業の創出が特に重要と考えてございます。で、私がですね、当市へ戻ってきたのが約20年前、まあ、当時はむつ市で就職するには、まあ、いわゆる公務員、自衛隊、それこそ看護師など、選択肢が限定的であったと記憶しておりますけれども、それから長い年月が経って、現状を言いますと、あまり変わってないんじゃないかなというふうに感じております。で、加えてですね、当市の有効求人倍率は1を切っている状況が続いておりまして、若い世代の働き口がないという構図になっておりまして、現時点での受け入れ環境は十分ではないところがあると感じております。まあ、しかしながら、私自身ですね、都市圏に住むむつ市出身の若者から、むつ市に仕事があれば帰ってきたいという声を聞く機会も多くありまして、まあ、ふるさとに帰ろうかなという声が、これからもますます増えてくるものと認識しております。で、その上で、少し長くなりますけれども、日本という国は縄文時代から人口増加が現代においてですね、減少に転じるという未曽有の経験はしている現状にあります。初めて、縄文時代から初めて今、人口減少を経験しているのが、むつ市では1983年に人口のピークを迎えておりますので、私、1983年生まれですので、生まれてからずっと人口が減っていることになりますけれども、この議場にいる私より上の世代はですね、2000年の時を経て、人口が減る大転換時代の渦中におられた皆様でございます。まあ、つきましてはですね、今まで2000年にわたる常識にとらわれない柔軟な発想で対策を講じなければ、この困難に抗うことはできないと考えてございます。まあ、当然のことと考えられていた認識や価値観を時代に合わせて変換して、劇的に移し全体がパラダイムシフトするような産業を創出し、まあ、就職先の裾野を広げることで UIJ 単社を増やして、まあ、人口消滅可能性都市からの脱却を目指してまいりたいと考えておりますので、ご理解賜りたいと存じます。
申し合わせ時間5分を切っておりますので、よろしくお願いいたします。浅利武次郎議員、
延長を申請したいんだけど。
ダメです。
ダメです。それではですね、まあ、これ要望にします。まあ、人口減少にですね、まあ、歯止めがかからないというものの、まあ、創意工夫で持ちこたえている自治体があるんです。例えばですね、縁結び課というのを作っている自治体があるんですよね。結婚促進とか出生率向上に取り組んでいる自治体があります。で、青森県もむつ市もですね、今新時代に向かっているんですからね。ですから前途は明るいと思い切った施策で、未来を切り開いていただきたいという、これ要望しておきます。次は高齢化時代の諸課題について、合奏部に関連してでありますけれども、少子化で身寄りもないお墓もない高齢者の終末に際しての、まあ、心配は死後お骨を納める場所に苦慮していることであります。合奏部はその心配を解消してくれるものでありますけれども、合奏部建立の弊害となっていることは何かをお伺いいたします。
市民生活部長。
はい、お答えいたします。合奏部建立につきましては、昨年度八戸市の霊園を視察した際に、八戸市では関係機関との調整等を経て合奏部の整備を進めていったと伺っております。当初といたしましても、すでに永代供養を行っている寺院もございますことから、各関係機関と調整をする必要性があると認識しておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
浅利武次郎議員。
まあ、合奏部を望むお年寄りはですね、生前の身元がはっきりして人生の歴史が刻まれている人たちでありますから、高齢死亡人、生き倒れとかですね、身元が分からない人はありますよね。この高齢死亡人と伴う無縁の墓とは全く意味合いが違います。少子化の影響で個々にお墓を維持することが困難な現代社会において、行政主導での合葬墓建立には必然性が認められますけれども、市長のお考えをお伺いします。
市長。
はい、まあ、先ほど壇上で副市長も答弁しました通り、令和2年度のアンケートにおきまして高いニーズがあることを把握しております。また先ほど市民生活部長からもありました通り、まあ、すでにですね、永代供養を行っている寺院が市内で、まあ、一つだけではなく複数あると認識しておりまして、まあ、今年度は市内の墓地を管理しております寺院を対象に、永代供養墓の設置状況等の調査を含めたアンケートを実施するとともに、まあ、これまでの調査結果等を踏まえた上で関係機関と調整しながら合葬墓整備に向けて検討してまいりたいと考えておりますので、ご理解賜りたいと存じます。
はい、浅利武次郎議員。
ありがとうございます。今市長からですね、合葬墓整備に向けて検討するということを言われましたよね。要は前向きなご答弁をいただきましたので、ぜひお願いしたいと思います。まあ、むつ市の場合ですね、他県等から転入しそのまま居ついた人がの割合が多いんですね。で、人生の終末をこのむつ市で心安らかに迎えられるよう、合葬墓建立を切に要望します。時間あと1分ですね。で、
1分切りました。
入院時、施設入所時の保証人関連 に関連しましてですね、入院入所等に関し身寄りなき高齢者等が苦慮する保証人探しに関して、公的な代行制度等の運用ができないか、これを短くお願いします。
健康福祉部長。
お答えいたします。入院や施設に入所する場合の身元保証人に求められる役割ですけれども、緊急の連絡先や入院・入所費用の支払い代行に関すること等など、いろいろ考えられるところでございます。それらの役割をすべて解決できるものではありませんが、ご本人の判断能力が不十分である場合には、成年後見制度の活用を助言する場合がございます。一方で判断能力が十分あるものの、頼れる身寄りがいないために、入院をはじめとした手続きに難儀するという、高齢者の方が増加していることを、まあ、これを踏まえまして、国では本年度、日常生活支援に加えて、身元保証に代わる支援や、死後の事務支援を一 体的に提供する取り組みを一部の自治体で試行的に実施して、課題の検証等を行うこととしておりますので、私どももこの国による支援制度の経過を注視してまいりたいと考えておりますので、ご理解賜りたいと存じます。
時間が来ております。はい、
これで終わります。ありがとうございました。
これで浅利武次郎議員